それでは、お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時ありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身がご自身に語ってください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんのお祈りをありがとうございました。水曜日からですね、土曜日まで、昨日まで白馬キャンプがあって、そして、皆さん明かしてくださいましたけれど、白馬でですね、素晴らしい時を持つことができました。で、聖霊様がね、非常に強く御臨在をしてくださっているところへ行くっていうのは一つの大きな恵みです。で、それがどう動いているかどうか分からなかったとしても、その中でね、いろいろな恵みとか祝福を私たちは受けることができるんですね。で、まあ、いろいろね、技が起きますし、そしてまた、癒しとか救い、そういった技も表されます。そしてまた何よりも重要なのはね、神様は言葉を語ってくださいますし、それを通してね、いろいろ受ける恵みっていうのも非常に大きいです。で、まあ、私もね、個人的に、何度も奉仕させていただきましたけれど、やはり臨在の中で語ってるっていうのはね、非常に大きな恵みです。そして、それを通して本当にこう神様が働いておられるなっていうことも感じさせられるんですね。で、個人的にはですね、私先ほどソフトボールの話が出てましたけれど、私もソフトボールに行ってきたわけですね。で、実はこの白馬キャンプの前から私は腰が痛くてですね、今年はソフトボールやらないとこうと思ってたんですね。ただ委員長の間仕切な牧師がもう弓野さんの名前入れてありますからとか言ってですねそして必ず来てくださいっていうので、じゃあしょうがないかっていうことで行って、まあ見てるだけでいいなと思ってたんですけれど、やっぱし好きなのでね、やってしまったんですねそしたらですね、こう痛いのに無理してこうバットを振ってですね、こうやって、で空振りするとですね、ぐわっと痛くなって、それで転がってしまうんですね。なぜか打てばまあそこでね当たってなんとかあれになるんですけど、空振りすると力入ってこんなふうになってそれで2回ぐらいこけてしまったんですねで痛いなと思って、それで帰ったらですね、ますます痛みが激しくなって、夜の正解はですね、かなり腰が痛くなってて、そして椅子にねちゃんと座れなくて、でこんな風にやってたらですね、誰だったか、山田牧師かなんかが来てですね、どうしたのとか言って聞いてですね、もうやらせるから腰が痛くなったってですね言ったんですね。それで、その正解の中でね、本当に痛い中聞いてたんですけれど、その正解の時にね、知恵知識の言葉が与えられたんですね。腰の人、痛い人が癒されました。で、まあ、私そういえば腰痛くて困ってると思ってですね、まあ、正解中はね、立てないので、そのままにしてたんですけれど、正解終わってからね、今度は皆さんをお祈りする番になって、そして、お祈り終わった後ですね、こういろいろうろうろ歩き回ったんですね。そしたらね、痛んでた腰が全然痛くないんです。筋肉痛の痛みはねまだ今も続いてて、動きは鈍いですけれど、しかし完全に癒されてたんですね。で、白馬行く2週間ぐらい前ですかね、そのぐらいからずっと痛かったのに、それが完全に消えちゃった。やっぱしね、神様のねおられるところに行くっていうのは、いろんな形での恵みを受けることができるんですね。ですから、そういう意味合いでもね、素晴らしいなっていうことを本当に思わされました。で、あとその白馬の中でね、面白かったのは正解のこう会場の入り口のところにですね、販売するところがあるんですね。最初に孤児院があって、そしてアレチニカミュージックがあって、そしてこうあとな雲虹があって、そして、他のがあるんですけれど、なんか パッと見たらですね、なんか町田教会の人がずらーっと並んでてですね、個人にあの西田さんがいて、荒地に川水区に、ルスさんと、あと佐々木さんと杉山さんもいてですね、あれ、町田教会、町田教会の人たちがいて、なんかこの会場にね、こんなに人がいる中で、その人たちがやるってことは、これから町田教会もこんな風になって、それで、今からいる人がね、そこにこういう風に立ってるのかなっていう感じでね、見ることができたんですね。だから、まあ、町田教会もね、これからああいう何百人、何千人という形でね、なっていきます。で、予言ではね、長老の教会は万の数だとかって、ね、言われてます。ですから、その言葉にね、期待していきたいと思います。それとともに、全国ゴスペルグループコンテストが行われたんですね。で今年はギフスが、5年間優勝したので殿堂入りということでね、大会にはそのコンテストには出なかったんですけれど、帰ってきてからグランドチャンピオン決定ということでね、最終的にはギフスが勝ちましたけれど、しかしですね、先ほど証で言われてましたけど、ヤングのね、このレベルがすごい高くなってきてるんですね。でヤングの人たちも本当にこう礼拝してね、シオンちゃんなんかすごかったですね。でうまいし、大人の中に入ってきてもね、結構上位を目指せるんじゃないかっていうことをね、本当に思わされました。でまたエシルンちゃんがね、また優勝しましたけれど、本当にそのレベルがね、どんどんどんどん引き上げられてきてる。そして臨済も変わってきてますし、私はいつも審査員するんでね、ゆっくり聞いてるっていう感じじゃないんですけれど、でもレベルが上がってきて、これはもう本当に審査するのがね、大変だなっていうことをね、つくづく思わされました。でやはり神様がね、導いておられることなんですね、賛美っていうのは。で神様が何を言ってるかっていうと、この賛美、特に風の響きというのはこのリバイバルに直結する形で、ね、動いていくということを言われています。ですから、そこに主の手があるわけです。で私たちの力がなかったとしても、それをやっていくのであれば、そこで主が働いてくださるわけです。だから、そのヤングも、ね、その賛美に手があるので、練習をどんどんやっていく中で、思わぬ形で、ね、どんどんどんどんレベルが引き上げられてきているわけです。ですから、皆さんも聞いて、そのヤングがレベルが引き上がったっていうのと、あと大人のやつでもね、すごい段階が引き上げられてきてるっていうのを皆さんご覧になったと思います。で、プロのね、あれはなんていうグループ、那須さんっていう方がね、審査してくださってたんですけど、あの方はボイスオブジャパンだったかな、亀渕由香となんとかっていうグループをプロデュースして、そのグループのプロデュースしてる方なんですけど、その方がね、何人かの人をプロモートしたいとか言ってね、言っておられたんですね。だから、そういうプロの人がね、こう引き抜きたいと思うぐらいね、みんなのレベルが引き上がってきてるってことです。ですからやはりその主の手があるのは違うなってことをね、本当に思わされます。ですから、そういう意味でね、本当に神様が働いておられるということを実感することができましたし、その言われていることをね、やっていくんであれば、私たちにそんなめちゃくちゃ力があるとかそういうのではなくて、ただ、言われたことをやり始める。そうすればそこに主の手があるから、それを通してね、神様が働いてくださるということをね、私たちは見ていくことができます。でそれをまた痛感したわけですね。で今度、今週ですね、ちょっと用事があって、私と妻は熊本へ行くことになったんですね。でその時に、老人施設でね、賛美コンサートを1時間できることになったんですね。だからそういったものもね、今まではそういう、本格的に動いてませんでしたが、最近ね、毎週路上ライブ行ってますし、そしてその中でね、祈ってる中で、ちょうど帰るときに、故郷帰るときに、そこでそういう道が開かれちゃったっていうのはね、本当にすごいことですよね。で1時間もくれたんです。 レパートリーをどうするかっていうのをね、これから考えなきゃいけないんですけれど、そういった形で奉仕がね与えられちゃうっていうのは、やはりそこに神の手があるなっていうことを本当に思わされます。ですから、まあ皆さんもお祈りしておいていただきたいと思いますし、そしてまた町田でもね、いろんな施設で出ていきなさいっていうことを語られてますから、これから出ていきます。また路上もねどんどん出ていきますし、でそういった時に死の手が表されてきます。ですから、それでまあ、ボーカルレッスンを取ってた人もおられるようなのでね、まあ、それで練習してどんどんやっていけばね、どんどんどんどんレベルが引き上げられていく。で、私たちの力は限られてても、それを忠実にやっていく時に神様が働いてくださるということをね、ぜひ覚えてどんどん進んでいっていただきたいと思います。で、とにかくこの賛美においてはね、霊の注ぎかけが大きく変わってきているということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、その、キャンプの中でもね、本当にこうそれぞれの方々においてね、いろんな祝福があったと思います。で、それをね、ただなくしてしまうんではなくて、忘れてしまうんではなくて、それをしっかりとね捉えて、まあ、言葉をいただいたならその言葉をしっかり握って、そして示されたことがあるならそれをずっとやり続ける、そして忘れないようにするっていうのは非常に重要です。だから受けた恵みをね、決してなくさない、それをぜひお願いしたいと思います。で、行かなかった方もおいてもね、今日の証を聞いててもそれを通してね、いろいろ語りかけを受けますよね。で、それは神様が証を通してもいろいろね、いろんな方々にこう祝福を流そうとしておられるんですね。ですから、私もその証を聞くのは素晴らしいことだと思ってますし、そしてそれにね、おそらく皆さんも語りかけ受けた方おられると思います。ですから、どんどんどんどんそれを忘れずにですね、やっていっていただきたいと思います。それで、今回のですね、白馬キャンプで先ほど西田さんが言われましたけれど、また黙示録の事柄が語られたわけですね。で、まあ、それっていうのは非常に重要です。で、先ほどルスさんも言われたように、この多くの人たちっていうのは死んだ後のことをあんまり考えてないんです。で、死んだ後はもう終わり、何にもない、もうそれで全て終わりっていうふうに思ってる方が多いんですね。で、まあ、運が良ければ天国、あるいは地獄には自分はいいことやってるから行かないだろうとかですね、そういうふうに勝手な何の根拠もなく考えてる人たちが一般の人です。でもですね、実際に例えばその死が近づいてきたり、あるいは年取ってきたりしたら、これからどうなるんだろうっていうふうにね、心配される方も出てくるんですね。で、その時にやはり私たちが聖書で言ってるこの神様、本当の神様はどういう形でね、天国へ私たちを導いてくださるんだろうとか、あるいは天国行ってその後どうなるのとかですね、で死んだ後どうなるのって、このノンクリスチャンの方は絶対聞きたがるんです。で、永遠の命が与えられる、それはどういう意味なのって言われた時にね、すぐ答えられるかどうか、で、それを根拠を持って語られるかどうかっていうのはやはり重要な問題になってくると思います。で、今回ローマパトモスチームにおいても、その生みの苦しみの始めっていうね、言葉が与えられて、前から与えられてるんですけど、今まではその苦しみの方ばっかし見てたわけですね。なぜかっていうと、今日の新聞に私も書いてたんですけれど、この終わりのね、再臨のために目を向けて、再臨が来る時のために目を覚ましていなさいっていうのは聖書に何度も書かれてるわけです。で、再臨のとこで大体皆さんここで終わりの時っていうふうに捉えてしまうわけです。で、黙示録っていうのは大きく分けてですね、最初序文みたいのがあって、そして教会のことが書かれています。それから、封印の裁き、ラッパの裁き、そして、蜂の裁きってあってね、で、それがほとんど占めてるんです。で、その後にね、実は千年王国と、天のエルサレムが下ってくることが書かれてるんですけど、それは2章しか書かれてない。だから、その裁きのことばっかしですね、書かれてるので、なんかそっちばっかしにね、目がいってしまって、 で本当にあの再臨前は大変な時代だって言ってですね、そして、海の苦しみの始めの苦しみの方ばっかしにですね、多くの人たちが目が行ってたっていうことなんですね。ところがパトモス行って示されたのは実は海の方、海の方っていうのはこれから新しいことが始まるぞっていうことです。お母さん方がね、子供を産む時に苦しむけど、しかしその後には素晴らしい祝福が待ってる、その方を私たちは見なきゃいけないということをね、改めて教えられたわけです。ですからなぜそうかというと、この、黙示録の後、つまり再臨の後ですね、千年王国、千年王国というのはサタンが縛られるって書いてあります。ですから、今までね悪いことをしてたサタンが動けなくなっちゃうわけです。だからその中ね、素晴らしい世界になると思いますね。で、まあ、我々はそれまでに天国行ってるでしょうし、そして再臨の後っていうのはもう身体の体を身霊の体を持ってるわけですから、その中でね、素晴らしい人生じゃなくて、なんて言うんですか、天性じゃなくて、素晴らしいところにいるわけですね。そして、千年終わったら確かにサタンはまた解き放たれて、そして戦いが起こるわけです。でまた困難なところに行かなきゃいけないんですね。しかしその後に天のエルサレムが下ってきて、そしてそこに入られる人たちがまた限られているということが分かってきているわけです。で黙示録の3章8節、今日の修法の御言葉にありますけど、その門がねあるんですけど、7節だったと思いますけど、ダビデの鍵、それを持っているのはフィラデルフィア教会、つまり、フィラデルフィア教会として歩むときに、その天のエルサレムにね入る鍵が与えられて、そこに入って、柱になる、そういうふうに書かれているわけですよね。だから実はそのクリスチャン、フィラデルフィア教会として歩んでるんであれば、素晴らしいこの永遠のところを通っていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、そういったことを知っておく必要っていうのはあると思います。でまだ何も知らない人たち、死んだらどうなるかっていうのね、知らない人たちっていうのは単なる天国行く、地獄行くとかそういう話ではなくて、地獄行くっていうのは大変なことですからね、それだけは本当に避けていただきたいと思いますよね。で、ここにいる方々も決して火の中を行かないようにですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思いますけれど、しかし、そういうことがこの聖書にはっきりと書かれているわけです。で、今まで、気づいてなかったこともありますし、そしてまたキリスト教会の中でもね、まだ気づいてないポイントっていうのはたくさんあると思います。でもそういったのがね、パトモス行ったことによってどんどんどんどん開かれてきてる。そしていずれ、もうすぐしたら多分パウロ牧師がね、黙示録っていう本を書きますので、それにはっきりと出てくると思います。で今までに黙示録っていう事柄が雲に字に出てて、そこに書かれてたんですけれど、そこからまた新しい語りかけとかね、これちょっと変わってきてるところがあるんですね。だから、必ずしもそれが正しいっていうんじゃなくて、また新しく出るその黙示録がね、ちゃんと書かれてると思って、見といていただきたいと思います。で、私も新しいことが分かったらここでね、いろいろお話してますけれど、それで、その黙示録をね見ていく上で、たまたま白馬へ行ったんですけれど、白馬っていうのはね、黙示録に出てくるわけです。で、今日お読みしたところ、6章の1節2節、こう書いてあります。また私は見た、子羊が7つの封印を1つ解いたとき、4つの生き物の1つが、雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行ったって書いてあります。それで、この黙示録のところがですね、どういうふうになってるかっていうと、中東和平でこの黙示録が始まるわけですね。そして、ここに再臨があるわけです。 イエス様が再び地上祭壇ですね、オリーブ山に出てくる。でこれがゼカリア書に出てきます。そして、真ん中で敬虚が起こります。で、この前半のところのですね、最初のところがここに書かれているわけですね。まずそのこれは封印の、ことが出てるんですけれど、最初に白い馬って書いてありますよね。だから第一の封印っていうのは、ここに封印が7つ出てくる。そしてその後ラッパの裁きが出てくる。7つ目がこの経験。そして、この後半に入ってから、蜂の裁き。
蜂ってどの奇変でしたっけ？
ハサミみたいな。あ、金変か。蜂です。
最近ワープロを使ってると漢字を忘れてしまうという。
これ違った。これがいらない。あ、そうか。
ちょっとあれですね。
やはり随分劣る。金編にこう
でいいんです。いいんですかね。まあ。
それで、とにかくですね、この封印の裁き、ラッパの裁きがこの前半部分にあって、そして後半にこの蜂の裁きがあるんですね。で、封印とラッパの裁きっていうのは、確かにいろんな大変な困難なことが起こりますけれど、神様がこれを許されている目的っていうのは、本当にこの、まだ悔い改めるチャンスを与えて、そして神様を信じるために、成している裁きだと考えられます。しかしですね、この敬虚の後の蜂の裁きっていうのは本当にすごい裁きになるわけです。だから本当に裁くための裁きになっちゃうわけですね。だからちょっと質が違うっていうのを私たちは聖書を通して見ることができます。そしてこの封印のね、最初のところにこの白い馬が出てくるんです。
で、これが何かということをね、誰かっていうのを私たちははっきり捉えておかないと、黙示録の理解が全く変わってきます。で、多くの方々はこれが反キリストだという方がたくさんいます。でも、なぜ反キリストというかっていうと、キリストがね、弓なんか持ってるはずがないということで、そういう形でね、捉えてるわけですね。でも、これはだから2つ説があって、キリストか、あるいは反キリスト。で、これをどう捉えるかっていうのは非常に重要になってきます。それで、この後にですね、またいろんな馬が出てくるわけですね。例えば、2番目は赤い馬が出てきたって書いてありますよね。で、赤い馬っていうのは地上から平和を奪い取るって書いてありますから、2番目はこれ戦争のことが書かれてるわけですね。で、3番目は何かっていうと、第3の封印を解いた時、ここにはですね、小麦は小麦1マスは1であり、大麦も3マスも1であり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。これは3番目は何色だっけ、黒い馬ですね。だから白と、赤と黒、それからだからそれは飢饉を言ってるわけですね。そして、4番目は青ざめた馬。で、青ざめた馬は何かっていうと、これに乗ってるものは死と言い、その後にハデスが付き従った。彼らに地上の4分の1と剣と飢饉と死病と地上の
獣によって殺す権威が与えられたって書いてあるように、これっていうのは非常に大きな動きをするわけですね。それは何かっていうと、地球のね4分の1が死ぬって書いてあります。何で死ぬかっていうと、飢饉、剣と、剣って言ったらまあ戦争ですね。それから、飢饉、それから死病、病ですね、そして獣によって殺す権威が与えられたって書いてあります。で、まあ、死病って言ってもね、いろいろありますけど、昔スペイン風邪っていうのがね流行って全世界で3000万人以上死んだっていうこともね言われてます。だから、そういう形でね突然そういうのがあるっていうことですよね。それから戦争でも原子爆弾とかそういった核が使われたら一気にねたくさんの人が死ぬでしょうね。だから地球の4分の1が死ぬってすると、今は72億人ぐらいいますから、17億5000万人ぐらいが死んでしまうってことです。だから大変な時代になってくるということですね。で、そしてそこにね、非常に興味深いことが書かれてるんですね。それは獣によって殺す権威が与えられたって書いてあります。獣って出てくるんですね。で、黙示録で獣って書いてあるのはどこに、まあ、あちこちに出てきますけれど、一つね、はっきり、してるのは、黙示録の13章。一節にはですね、海から一匹の獣が登ってきたって書いてありますよね。で、これは反キリストのことです。それから、例えば、13章の4節もね、竜を拝んだ、獣に権威を与えたのが竜だからである。竜というのはサタンですけれど、獣に権威を与えたのが竜だから、サタンが獣にね、反キリストに、力を与えた、権威を与えたっていうふうに書かれているわけです。だからそこでサタンがねすごいことをするわけですね。でも白い馬っていうのはですね、反キリストは、まあ、確かにここでね、この獣として出てくるわけです。で、この白い馬っていうのは、さっき言ったように、このキリストか反キリストっていう意味合いがありますけど、これはキリストなんです。なぜはっきりそういうことが言えるかっていうと、キリストはね、ここから勝利から勝利を取ったって書いてありますよね。さっき、6章の2節に、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出てったって書いてあります。彼は冠を与えられて、で、これはですね、ここでキリストの、ね、勝利がいろいろ表されるってことを言ってるわけです。そして、その根拠となるのは使徒の働きのね、2章にヨエルの予言っていうのが出ています。で、ヨエルの予言っていうのは何かっていうと、皆さん、ご覧になっていると思いますけれど、聖霊がね、注がれて、そしてペンテコステの時に一つ成就した予言が出てるわけですね。そして終わりの時に再びその成就を見るということが書かれています。それはなぜかっていうと、そのヨエルの予言の前半はね、確かにペンテコステの時に成就したんですけれど、後半は成就してないわけです。そして、例えば2章の20節にはですね、主の大いなる輝かしい日が来る前に、主の大いなる輝かしい日っていうのはこの再臨のことを言っています。で、その前に、太陽は闇となり月は血に変わる、で、印を示すで19節に書いてありますが、血と人立ち上る煙、まあ、これは観覧時代を意味してるわけですよね。で、再臨の前に来て、そして、太陽は闇となり月は血に変わるって書いてありますけれど、これは黙示録見てると、6章の、6の封印を解いた時にね、地震が起こった後に太陽は毛の荒のように黒くなり月の全面が血のようになったって、まあ、それと同じことが書かれてるわけです。だから、確かにこの前半部分、 いろいろ敵も出てきてね、たくさんの人が殺されるようになります。しかしですね、神の勝利もすごい形で表されるということが書かれているわけです。たくさんの人が救われてくるということが書かれているんです。そして、その中でね、いろいろなこの厳しいことも起きてくる。
だから黙示録の時代っていうのは確かに、困難のあるわけですね。でもその時にすごい刈り取りが表される。ペンテコステの時と同じように神の技がたくさん表される、そういう時であるっていうことをね、私たちは知ることができるわけなんですね。で、それをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、ですから、非常に短期間でね、非常にたくさんの人たちが死ぬ、そういう形でね、大変な時代になるのは確かなんです。で、まあ、そこばっかしに目がいってると海の方に目がいかなくなっちゃうわけですね。で、それとともにですね、黙示録の6章の、9節以降にね、第五の封印のことが書かれています。で、第五の封印というのは何かというと、これは子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。つまりですね、自分たちが立てた証のために、神の言葉とね、そのために殺された人、だからつまり殉教した人ですよね。神の言葉を守って殉教した人、それがいたんですね。そして彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないですかってこう言ってるわけですね。 ですから、確かにこの時に、殉教もたくさん起きてくるということを言ってるわけですね。で、それをこう言ってるわけです。で、私たちはですね、そういった中にあって、そして、大変な時代に入っていくわけなんですけれど、とにかくこの白い馬っていうのは、あと、まあ、キリストなんですけれど、これはもう一つね、この、最後のこの裁きが終わった後にですね、再び白い馬っていうのが出てくるんです。それは黙示録の19章を見ていただければいいと思いますけれど、19章の11節、また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従ったって書いてあります。で、この11節に出てくる白い馬っていうのは義の方ですよね。そして、忠実また真実と呼ばれて、そして、この、裁きをする人だって書いてあるわけですね。だからこの19章に出てくる白い馬っていうのは、乗ってる方っていうのはキリストになるわけですね。ですからその義の方で、またここで最初の方に出てくる白い馬も、その同じ言葉が、ね、違う意味で使われるというのはほとんどありません。ですから、ここに出てくる白い馬もここに出てくる白い馬も同じ方、キリストのことをこう言ってるわけですね。ですから、獣とはこの反キリストとは違う。そして白い馬がまず勝利を取って、すごいリバイバルが起きて、そしてそれとともにサタンの働きも非常に大きくなって、たくさんの人が死ぬような時代に入ってくる。しかしですね、私たちはそこだけに目を留めていてはいけないわけです。なぜなら、この今言いましたけれど、敬虚があるわけですね。で、敬虚されるのはフィラデルフィア教会なんです。
黙示録の3章の8節あ7節ぐらいから書いてありますよね。でフィラデルフィア教会が敬虚するわけですね。そうすると、まあ、死んだ人たち、今までにクリスチャンとして死んだ人たちはここで敬虚されるときに、まず死んだ人たちから、新しい霊の体を受け取ることができるわけですね。そして敬虚される人たちがその霊の御霊の体を受けることができる、復活するわけです。そしてその後こうそれまでね、死んだ人たちというのは天国にいるわけです、まあ、天国と言われている。そしてここから復活して、そしてこの千年王国に入っていくわけです。さっき言ったようにね、素晴らしいところ、サタンが縛られている。でこれはあの今ある地上です。で、この千年王国の後サタンがまた解き放たれて戦いがあって、そしてまたイエス・キリストが勝利して、そしてその後天のエルサレムがこう下ってくるわけですね。新天新地で、ここに入るのがフィラデルフィア教会だって書いてある。だからここでね、フィラデルフィア教会のことをあの黙示録で書かれてますけど、そこに入ってた人たちはダビデの鍵を持ってるがゆえにですね、ここに入る鍵があるってことを言ってるわけです。で実はですね、まあ、もちろんあのクリスチャン誰でもあの、ね、千年王国、その前にここでクリスチャンとしてね、その報いに関して裁かれるわけですね。でも裁かれるって言ってもあのどういうことをやったか、行いによって報いを受けるということがね書かれてますけど、しかしその後ここへ入っていって、そして本当のね、働きっていうのはこの天のエルサレムへ行ってからだと考えられるわけですね。でまあ今のところ考えられているのはおそらくここでね、ただ復活して、そしてそのまま復活してフラフラしてるんじゃなくて、復活したら復活したでちゃんと神様の奉仕があって、そしてここの中でも奉仕があるっていうことをね、考えられるわけですね。でもちろん素晴らしい奉仕ですけれど、ですからここでね、私たちがクリスチャンでいる間、とにかくフィラデルフィア教会としてその実質を持って歩んでいくっていうのは非常に重要だっていうことを聖書を通して私たちは見ることができるということですね。そして、本当にこの、まあ、フィラデルフィア教会の実質っていうのが、3章8節に あるように、私の言葉を守りね、私の名を否まなかったからであるって書いてあります。だから、神様の言葉を守る、書いてあることを守る、そして否まなかった、つまり、スミヌラの教会ではね、だから敬虚するのはスミルナの教会、これは2章、黙示録2章に書いてありますけれど、そこで勝利を取った人たちで、その罵られたりするけどちゃんと言葉を握り続ける、そして、いろいろ批判されようと何しようが、とにかくこの神の言葉を守っていくわけですね。でそして、それを守った人たちっていうのは敬虚する。でその時にですね、やはり、死に至るまで忠実でありなさいっていうことも書かれてますから、だからここでは本当にこう死ぬことも出てくるっていうことですよね。でまあ大変な時代になって17億5千万、4人に1人は死んじゃうわけですから、そしてね、実は4人に1人じゃなくて、第7のラッパの前にですね、またひどいことが起こって、その残ってる中からまた3分の1が死ぬって書いてありますから、そうするとここに残ってる人たちはね、もう半分しかいないんです。ここのたった 3.5年の間に半分になっちゃう。だからもうたくさんの人が死んじゃうわけですよね、いろんなことが起きて。でまあ、クリスチャンで残ってたら、まあ、敬虚されるのが一番いいですよね。 で、まあ、それまでにね、殉教してしまう人たちもたくさん出てくる。で、そういう時代が許されるってことです。まあ、でも殉教しようとなんだろうと、この世にね、私たちがいるのは本当に一時的なものなんですね。で、私たちの希望っていうのはこの千年王国、そしてまた天のエルサレムにあるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、ちっぽけなね、ここで今肉を持って生きてる人生なんていうのは本当にこう永遠から考えたらほんの一部だけなんですね。でも神様に忠実に歩んでいくんであれば、私たちはこの復活したフィラデルフィアの教会として歩んでいくときに敬虚され、まあ敬虚される人もいればしない人もいるかもしれません。でも敬虚されなかったらこれ本当に大変な時代になってね、もう守る人たち、だからこの前ちょっと言いましたけど、7つの教会以外でもね、これ敬虚しないからこっちへ入ってっちゃいますけど、でもその中でちゃんと言葉を守った人たちはちゃんとこの天に行くことができるわけですね、整えられて。でも、行かなかった人たちは滅びですもんですね。だから大変な時代になってくるわけです。だからどうせ死ぬならこの前に死んだ方がいいですねで、もっともっと素晴らしいとこがある、そして素晴らしい働きが待ってるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてそれはですね、私たちにとっては希望なんです。 ですから、死んで終わりではない、そして、本当にその素晴らしいものが待ってるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてその中で神様の計画を私たちがやっているんであれば、本当に素晴らしい祝福をね、この永遠に至るまで受けていくことができるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。お願いします。愛する天皇様、この時をありがとうございます。どうぞ私たち一人一人が本当にあなたの言葉に信頼し従い、そしてまた永遠における祝福を受けていくことができますようにお願いいたします。さらにこの信仰を使っていく中で、私自身を体験し、またそれを通してこのご自身が非常に突然といった形で立て上げられていく方がおられます。さらに私に信頼して歩んでいきなさいとおっしゃいます。そのためにこう一つ一つこの示されている事柄などを実践していく必要があるとおっしゃいます。それでは、癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから最初に全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、あなたが癒し主であられ、また力ある技をなしてくださいますからありがとうございます。どうぞ今聖霊様豊かに臨んでくださり、癒しの霊をお一人お一人に打ち注いでくださり、また賜物の顕著な御業を豊かに表してください。あなたにとって何一つ不可能なことはありません。どうぞ病んでいる体に触れ、あなたの勝利を表してください。アーメン。イエス・キリストの御名によって、病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって一人一人の体と精神に、イエス・キリストの癒しを宣言する。またその悪い部分に命ずるイエス・キリストの御名によって、この精神と肉体にイエス・キリストの御名によって命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この肩から首にかけて凝っている方、まあ、背中にかけて凝っている方がおります。そのちょっと痛みがある方がおります。そこに今足が触れました。その癒しを受け取ってください。また目が疲れしてちょっと、この開けにくいというか見えにくいという方がおります。そこに今足が触れ癒されました。それを受け取ってください。なるほど。また左の足が今痛みがまだある方がおられます。そこに今足が振られました。その癒しを受け取ってください。また肩に痛みがある方がおられます。
そこが癒されました。それ感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の肉体と精神の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ。仰ぎ願うとは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、とこしえにありますように。アメン。